新年明けましておめでとうございます。 G です。2018年もよろしくお願いします。このお正月というかですね、新年を迎えるということは、まあ、生きていく上ではそんなに特別変化があることじゃないかもしれませんけど、まあ一つの区切りっていうことは間違いないですよね。人間は今のところ永久に生きれる生き物じゃないので、やはりその区切りとか節目っていうのをどうでもいいと捉えるのか、きちんとその時に立ち止まって考えるのか、これによってその人の人生っていうのは非常に変わっていくと私は思っています。特にですね、1年が終わってしまい、そして1年が始まるっていうこの新年お正月というのはですね、自分の人生について考える、非常にいい機会じゃないのかなと思います。新しい年を迎えて、すごく嬉しい気持ちがある反面、1年死に近づいた、自分の終わりに近づいたっていう時でもありますから、この1年をどのように生きていくのか、それをやはりですね、ちょっと立ち止まって考えるべき時期なんじゃないのかなと思います。で、今日はですね、そういう、新年の抱負というか、今年の目的とか目標とかをちょうど皆さん考えられている時期だと思うので、そのちょっとお役に立つようなお話をしたいと思います。でですね、今日お話したいのは、自分が何かを成し遂げたい、やりたいっていう時に、その時に自分一人の力で、やろうと思わないと、というかそれはもう無理だよっていうふうなことについてのお話です。そもそもですね、このお話をしようと思ったのは、ちょうどこの年末に私の昔の大学の後輩からですね、ちょっとした相談があったんですね。で、そのものはすごい、真面目で理想が高いんですけれど、ちょっと怒りっぽいところがあって、頭にカーッと血が上って、なんか問題を起こしがちなタイプのちょっとつ盲信型の人間なんですね。で、そのものがやはりそれでその性格でトラブルを起こしてしまうことがあるから、それを収めるには、カーッとなって怒ったりしないようにするためにはどうしたらいいでしょうかっていうふうな相談が私のところにあったわけです。で、そのこと自体ですね、怒りというか怒りをコントロールするっていうのは、アンガーマネージメントとか言われるように、技術の一つとしてやり方とかはあるわけですよ。ただ私が思ったのは、そもそもなんで怒りが発生しているのか、そっちの方を解決しないと、結局小手先のテクニック論でどうこうなる時期はもう過ぎてると思ったんですね。よくこういう相談をされる方っていうのは、その対処療法的な答えを求めがちです。つまりこういう問題があるから、それに対してどうしたらいいでしょうかっていう流れですね。ただそれが、そういったものに対しての、テクニックとか回答法っていうのは、多分その本人もなんか、聞いたことあったり、本で読んだことあったり、自分でなんとなくもう分かってたりするんですよ。今ぐらい情報が氾濫している中で、問題に対する回答に出会わないってことはないんですよね。だけどできてないっていうのが本当のとこだと思うんですよ。じゃあなんでできないのか、そういうところを追求していかないと、結局本当の意味での問題解決はできないんですよ。で、その彼の場合は、腹が立ってしまう、人間関係とか仕事とか何か物事が思い通りにうまくいかない時にカッとなってしまう、でその勢いのまま行動してしまって問題を起こすっていうことだったんですけど、そもそもですね、じゃあなんで腹が立つのかっていうことですよね。思い通りにいかなくてなぜ腹が立つのか、これはですね、結局思い通りになる、人間関係でも仕事でも、例えばくじ引きでも、自分の思い通りになる状態っていうのをまず理想として、想像してるわけですよね。自分の中の理想は、自分のやる行為とか人間関係とか持っているものが思い通りになる状態っていうのを理想にしているわけです。しかし現実はそうはならない、現実の状態っていうのはそうではない。この理想の状態と現実の状態の間にズレが発生しているから、どうして思い通りにならないんだっていう気持ちが怒りに変わっているわけです。 怒りの感情っていうのはですね、いろんな原因があるように見えますけれど、概ね自分の思い通りにならないっていうことがほぼ怒りの原因なんですよね。まあ大きくまとめてしまえばもうそれだけって言ってもいいぐらいです。つまり相手が自分の思い通りにならない、現実が思い通りにならない、収入が思い通りにならない、うん、そういったものの自分の理想と現実のズレが自分の思い通りではないので、そこに対するストレスが怒りという形で出てくるわけです。そこがですね、理想の現実なんて思ってないと、うん、いやそんな大層なことは思ってないっていう人もいるかもしれませんけど、本当にそうであれば、その場合は怒りではなく悲しみが生まれるんですよね。ああまた失敗してしまった、ああもう俺はどうしようもない、悲しいなってなるはずなんですよ。だけど理想の状態っていうものを自分の中で意識してなかったとしても持っているから、それとのズレに対しての怒りが発生するわけです。つまり何かうまくいかないことで腹が立つっていうことは、その人が単にですね、もう子供が癇癪を起こしているのと一緒で、自分の思い通りにならないっていう気持ちが怒りを呼んでいるということをまず知るべきなんですね。で、そうなったらもう人間は現実の自分と理想の自分、うん、当然理想の自分があるから前に進みたい、努力したい、今以上のものになりたいって思えるわけですけど、でもそうじゃない、うん、現状はズレが発生しているわけですから、ここを埋めていかないといけないわけです、ね、これを埋めずに放置しておくと、当然いつまでもいつまでも苦しんだり怒ったり悲しんだり、ネガティブな気持ちを持ち続けないといけないわけです。じゃあこのズレはどうやって埋めるのか、方法は2つしかなくて、1つは、うん、自分がどんどんと上に上がっていって理想の現実に近づいていくという埋め方ですよね。2つの理想の状態と現実の状態の間を埋めるわけですから、自分が、うん、理想に近づく、これで1つ、その差が埋まっていきます。この方法が1つ。そしてもう1つは現実を引き下げる、うん、多くを求めない、何か期待しない、うんね、自分の能力とかに期待しない、自分の未来に期待しない、人間関係に期待しない、そうやって理想の状態をどんどん引き下げていって、こんなもんだ、仕方がない、しょうがないっていう風に現実に合わせていくやり方、これも悪いやり方ではないんですよ。これをやることによって理想と現実の間の差が埋まることで、まあ感情的なですね、苦しみからは逃れることができます。これはもちろん理想に向かって進んでいく方が、一度しかない人生としては、まあ、望ましい形では思うんですけど、それはですね、人それぞれですよね。その人それぞれの価値観で選ばれるべきものなので、別にこれをその理想に向かわないから、現実を下げる方向を選んだからといって悪いとは思いません。現実、まあ、諦めとかですね、折り合いとか妥協とか、そういったもので人間っていうのは幸せになれるわけですから。まあ、ただですね、それをあまり言ってもしょうがないので、まあ、今回はその理想に近づいていく、自分を上に上げていく方向でお話を進めたいと思うんですけど、そうなった場合にですね、まあ、当然自分の本当に目指すべきところに行くために、まあ、いろんな努力が必要となるわけです。つまり現状を変える努力ですね。それが収入なのか、まあ、人間関係なのか、肉体的なものなのか、うん、そういったものを変えるために、うん、必要な行為をしていくわけですよね。ただその際にですね、もう、一番大事なことっていうのを1つ念頭に置いてほしいんですよ。それがもうその自分の力にあまり過大な、期待をしないっていうことなんです。これを聞いてる方はもうほとんどが20以上、うん、多くの方は30、40以上の方やと思うんですね。で、もうそれはいい大人です。で、いい大人がこれまで普通に生きてきた、うん、その積み上げの結果が現在のあなたの状態であり、人間関係であり、収入であるわけですよね。そして考え方であるわけです。これを何かですね、テクニック的なものをポンと持ってきたり、まあ、うん、燃え尽きやすいモチベーションとか、やる気とか、そういったものを燃焼させることで大きく今更方向転換できるかっていうと、そんな簡単なもんじゃないんですよ、うん、もちろんできる人もいるかもしれませんけど、非常に少数だと思います。 これは決してあなたをバカにしてるわけではなくて、逆にあなたがこれまでしっかり生きてきたからこそ、今さらちょっとやそっとの力では方向が変わらないよっていうことなんですね。ここを誤解しないでほしいんですけど、決してこうバカにしたり、なんかしてるわけではありません。これまでの人生をちゃんと生きたからこそ、そうそう簡単にその方向転換はできないでしょっていうことです。そんな軽くないでしょっていうことです。だから、年を取ってから、大人になってから何かを成し遂げるとか、何かを、新しいことを取り入れるっていうのはやっぱりすごく難しいことなんですよ。これまでの積み重ねが逆に足を引っ張るわけです。だから、そういう状態でも何か成し遂げていきたい。新しい境地にたどり着きたいって思うときは、当然どうやったらそれができるか、どうやるべきかっていうことを真剣にちゃんと頭を使って考える必要があります。で、そこで必要なのが外部の力なんですね。人間っていうのはその外部からの強制力みたいなものがないとなかなか動けないんですよ。これはもう本能的なもので、その無駄な労力はやっぱりやらないように人間っていうのはインプットされているので、自分が非常にやりたいかやらざるを得ないこと以外はやらなくていいかなって思っちゃうわけですね。つまり提出期限のない宿題はやらないとか、締め切りのないものは書かないっていうのと一緒で、今すぐやらなくていいことは当然後回しになっちゃうわけですよ。で、そんなに強制力って必要かって思われるかもしれませんけど、普段ですね、例えば仕事をしているっていうのは、働かないとお給料がもらえないとか、働かないと上司に怒られるとか、家族を養うことができないとか、出勤しなかったらお前なんで出勤しなかったんだって怒られる。こういうふうな、本人が強制力と思ってないかもしれませんけど、何かこれをしないと何か悪いことが起きるっていうことは必ず二個一でセットになってるもんなんですね。だから行動できるわけです。約束を破ったら相手との人間関係が悪くなる。今起きないと遅刻してしまう。何でもそうなんですよ。だけど自分が、誰にも求められてないのに、自分が例えば、英語を使えるようになりたい、収入を上げたい、スリムなボディになりたいとか、そういう目的を自分の中でこう作ったとしても、そのために強制力っていうのは基本存在しないので、やっぱり現実、それを実現することは非常に難しいわけです。現実的には後回しになったり、去年もそれやろうと思ってたけどやっぱりできなかった、今年こそはみたいな話になりやすいわけですよ。だからこれから何か今年ですね、何かを成し遂げたい、何かを、これまでできなかったことをしたいって思うのであれば、それをなんか頑張ってやろうとか、分割していついつ、こういうステップでやろうとか、こういうところに習いに行こうとかいうふうに思うんではなくて、それをやらざるを得ない状態っていうのをどうやって作るかっていうことをセットで考えるのが非常に重要です。習いに行くっていうのはある種その外部的な、力を借りているっていう意味でもあるんですね。例えばいつ行ってもいいよっていうスポーツジム、ここにいつ行ってもいいよ、お金もかからないよ、好きな時に好きなだけやりなさいって言われたとして、行ける人がどれだけいるかっていう話ですね。ほとんどいないと思います。最初は頑張って行ったとしても、だんだん忙しくなったり、時間がなかったり、しんどくなったり、他の用事が入ったりして、結局、一月二月で行かなくなると思います。しかし、ここで、高いお金を払ってコースを選択したり、パーソナルトレーナーをつけて、次はいつ絶対来てくださいね、これまでにこういうことをやっといてくださいねみたいな宿題とかをつけられてやると、これがですね、突然できるようになるわけですよ。どうしてかというと、それをやらないとその相手のトレーナーにこう注意されるとか、がっかりされるとか、そういう外部要因が働いたり、あとは高いお金を払ってるんだから行動しないと損だっていうふうな気持ちも働くわけです。例えばこの情報的なものをですね、よくタダでネットで調べたらわかるっていう情報は多いと思うんですけど、このタダで手に入る情報で行動できる人がほとんどいないのも同じような理由なんですね。全く同じ情報であったとしても、タダで仕入れた人は行動できないけれど、ちゃんと、 1000円でも2000円でもお金を払って買った人は、その払ったものを取り戻そうとして、実際、多少なりとも行動して、で、結果が出せる。みんなコストを使わないことに意識をすごく割くんですけれど、本当の目的、大目的っていうのは、ね、コストを下げることではなくて、自分が達成したいことを成し遂げるっていうこっちの方ですよね。であればですね、コストとかそういう、もう、後の方の優先順位の低いことを重視して、本当の目的を達成できないっていうのは非常に愚かなことなんですよ。一番大事な、私はいつも言いますけれど、大目的。これを達成するためには、それ以外のものは当然犠牲になるわけです。で、それを犠牲にする覚悟がなければ、いつまでも、夢だけ見ておくしかないわけです。前に進むっていうことは、可能性の取捨選択です。子供の頃っていうのは、例えば、スポーツ選手になりたい、飛行機のパイロットになりたい、芸能人になりたい、銀行員になりたい、何でも言えます。なんで何でも言えるかっていうと、その、どれでもまだ選択できる状態にあるからですね。ところが大人になって、どれか一つ選択すると、それ以外の選択肢っていうのは当然消えていくわけです。ね、銀行員になった後に、飛行機のパイロットには普通なれないですよね。真面目に自分の道をちゃんとやっていこうと思うと、それ以外のことはやっている暇は当然なくなるわけです。つまりですね、大人になる、前に進むっていうことは、可能性を捨てるっていうことなんですよ。大人は可能性を捨てて前に進むわけです。ね。あれもやりたい、これもやりたい、自分にはこんな夢がある。もちろん、そういうのは大事ではあります。ただ、結局、その夢を捨てきれなくて、可能性を捨てきれなくて、結局前に進まない。どの道も、進んでいけないっていうのは、結局、モラトリアム。いつまでも子供でいたいっていう、ピーターパンシンドローム的なもんなんですよね。何かを手に入れるためには、当然、もう片方の何かを捨てないといけないわけです。それが、リソースの交換であったりするわけですけど、可能性もリソースなんですよね。だから、可能性も交換しないといけないわけです。自分が前に進むためには、当然何かを捨てる。何かやらない、何かをするためには何かがやれなくなる。どこかに行けば、その違う場所には行けなくなる。誰かに会っている間は別の人とは会えない。何かをすれば当然お金がかかる。時間がかかる。全部何かをするためには何かを捨てないといけないんですよね。だから何かをやりたい。今年こういったことをやりたいっていうふうな、夢とか目標を立てるときに、ぜひですね、そのために自分は何を犠牲にするのか、できるのか、そういったこともしっかり考えてほしいと思います。これを考えないから、あれも欲しい、これも欲しい、それも欲しい。で、支払いはどうすんの？いや、考えてません。っていうような話と同じようなことになっちゃうんですよね。だから結局それは口先の夢で終わってしまうわけです。今年は例えば仕事を頑張るとか、今年は、ダイエットを頑張るっていうんであれば、それを達成するために何と何と何を消費するのか、どういった可能性を手に入れるためにどういった可能性を捨てるのか、リソースを捨てるのか、そういったこともですね、一緒に考えないと、目標っていうのは達成できないと思います。だいぶですね、お正月に聞くには、重いというか、トゲトゲしいというか、雰囲気の悪いように聞こえる内容になってしまいましたが、とは言ってもですね、砂糖菓子のように甘い言葉とか期待を持てる言葉ばっかりかけてですね、で、1年経って2年経って3年経って結局何も進んでませんねっていうのよりかは、多少はですね、きつい言葉というか、それは私の言葉をどう取るかはその人次第ですけど、そういった耳に痛いものを、受け取ってですね、前に進んでくれた方が、その人の人生を良くするという、本当の大目的には即するのかなと私は思っています。それではまた今年1年、頑張っていきましょう。ではありがとうございました。